親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
カレンダー8月だよ。
うん、
暑いの大丈夫なんだっけ？
もう全く、もう全然いいに返さないね。
でもお願いだから、うん、すっごく暑い時にゴルフなんかしないでね。
いやいや、これがまたね、あったんだよ。実はつい最近もあったんだ。18ホール久々に。
また
歩いたの。
歩いたの？
歩いてゴルフやったの、久々に。
カート乗らずに。
うん。
えれ。
これはね、うん、つい最近では、めったなかったね、
うん。
楽しかったね。最長老が、90歳。
はい、すごい。
その人も歩いた。
へ
ぇ、歩いてこれやったの。カートなんかないんだからね。
親父、どのぐらいで回ったの？
すいません、はい。それは煩悩の世界でね、なかなかね、煩悩から抜けきれなくてね、108回叩いてるんだよ。
あ、大したもんじゃないですか。
本当なのよ。
72%、
ね、これはね、衰えたね。
パー72のところ、まあ、4回ぐらい打ったところもあったんだろうな。
うん、まあそうだよな。
さあ、ね、ゴルフを。
エイジシューター狙ってんだよ。それでも、まだ俺の年じゃまあ無理だね。だけど、その90歳の人はエイジシューター狙ってるよ。90でもあれば、エイジシューターだもんね。
ああ、そう、はい。私もゴルフ見、やらないんだけど、見るのは大好きで、も
う
大好きなの。
うん、なるほど。
だから、ちょっとした解説はできんだけど、自分でやってこないの。
そう。
打ちっぱなしはあるけど。
うん、そうすると、評論家だから、うるさいだけだな。
うるさいだけ。
じゃあやってみろっつったらできないな。
その口
だな。
その口です。
あ、さあ、
なんてね、なんか序章の部分になっちゃったけども、まあ、7月お聞きいただいている方はお分かりだと思うんですけど、やっぱり金子の親父の家族の在り方とか、結婚の形とか、今の人には、ふんとか言われちゃうかもしれないけど、私もふむふむと思うところはいっぱいありました。あと墓守りのこともそうだし ね、 なので、8月は、この月はお盆もあるし、ね、まあ新盆を迎えるっていう私の知り合いもいますけど、そんなことで、まあ高砂に移った昭和46年に、金子正男がですね、まあ、社長となるわけなんですけど、金子の親父のお父さん、ちょっとその、背中をまたもう一度振り返ってみたいなと思うんです。
なるほど。
いかがでございましょう。
そうだね。
はい。
何回振り返っても、いいもんだね。
でも今言ったように、この月にお話しするところで、まあ、いよいよお父さんとの別れというのが出てくるんですけど、さて今日は、その昭和42年から、高砂に工場を移して、で46年に、金子製発工場だっけ、まあ、株式会社にしました、法人登録しました、で親父が社長になりました、というような間に結婚もしました、っていう話をしてきました、でもさ、ちらっとその中にもあったけど、もう病床に伏せられていたお父様、その方を会長に据えるっていうのはどういうこと？
あのね、これはね、ものすごく思い出、なぜかというと、もともとこの事業は親父がおふくろと二人で起こしたもんなんだよね、ね、 で親父が起こしたもんだ、うん、親父が起こしてそのおっくろはそこのところにポンと、略奪されてよお嫁に来たんだからね、うん、まあだから親父は起こしました、うん、昭和2年にね
最初の頃の話が懐かしいね、うん、あの商店で、うん、まだ親父が15歳とかさ、
うん、まああったよな、うん、で歴史をずっと振り返った時に、うん、親父が起こした事業を、うん、さあちょっと調子いいからって、うん、親父を祭り上げて、うん、で金子正夫が社長ですというのは、うんうんちょっと高校から変わる不幸になる
家族結婚、うん、いろんなあり方、
これはね、私はあの時すごく強く思ったのね、うん、絶対に親父がこれはもう株を、うん、大半の株を持って親父が代表取締役会長になんなさいと病床だからね、うん、だからもう親父は口も聞けないような状態だったけど、うんうんうん、まあまあ分かったっていうぐらいですよ、うん、1から10まで全部私が仕組んだようなもんなんだけれども、うん、親父に代表的な会長っていうものを会社の一番トップに
株だよね
したよね、うん、それで責任は私が取るっていうんで、うん、代表というのに社長になったんで、
うん、
それで株を親父が今までの蓄財で60万、
うん
ね、私が15万ということで、うん株の要するに、うん、配分を決めてたんだ
昭和46年の話です、うん、さあ来週そのお父様と、うんお別れをする時が来るそのお話をしていただこうと思います、う
んはい、
じゃあまた来週、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増構造成長。そんな時代に巡り合い、お金で事業も順調に継続することができました。 苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで。変えることができました。